皆さん、こんにちは。インテルの子の皮膚科のアジア獣医皮膚科専門医、村山信夫です。今日はですね、前回でお話しさせてもらった通り、私一人でやらせてもらってるんですが、いつもとちょっとイントロが多分聞いてる方違うと思うんですね。今日は実はですね、自宅から撮っていまして、特別なゲストをお迎えしております。じゃあどうぞゲストの方来てください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい。
あ、
今日は特別なゲストが来てます。はい。じゃあ、いつものようにやってみますか。ですね、いつもイントロはですね、実はうちの娘たちに参加してもらっていまして、言ってもらってるんですが、それをですね、今日は娘たち直々に言ってもらおうかなというふうに思っています。じゃあ、いきますよ。はい。
あれ、
せーの。
皮膚科で。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ置いてくださいね。はい、じゃあバイバイ。
ああ
。はい、さよなら。バイバイ。バイバイって。バイバイって。バイバイ。はい、バイバイ。バイボー。はい。はい、行ってください。バイバイ。バイバイ。はい、ということでですね、ちょっと唐突にですね、ビッグなゲストを呼んで、皮膚科のセンスということを、直々に話してもらったんですけども、早速ちょっとすいません、本題に入りたいかなというふうに思っています。まず一番最初に、お話しさせてもらうのが、いつもと同じように、先生方からいただいた質問に関してです。で、今回なんですけども、カビに関してなんですが、2つ先生方にお話したいなというふうに思っています。まず最初にですね、いただいた質問が、広島、ポーク先生ですかね。いつも、楽しく拝見させていただいておりますということで、頭部の脱毛の、頭部にある、皮膚糸状筋症に対して、いわゆる、頭部の皮膚糸状筋に対して、シャンプーとかケトコナローションで維持していましたという形になっています。で、別部位に出てきたんだけども、このような場合はどのように対処したらいいでしょうかっていう話になっています。皮膚糸状筋に対して、この先生は外用療法で対応していたわけですけども、別の場所に出てきたときに、これは外用療法で維持していいのか、それとも、全身療法に移行するのかという話だったと思います。で、実際のところ、これはある程度決まり事がありまして、以前は、一箇所であっても全身療法でという話になってたんですが、今はですね、一箇所のみであれば、半径2センチ、3センチで毛刈りをして、その部分に、外用の抗真菌薬を2回から3回塗って様子を見てもいいですよという話になっております。ただですね、実際のところ、これが2箇所、3箇所と、増えてきたときには、これはもう全身療法という形になりますので、僕自身はですね、一般的には1箇所であっても2箇所であっても、イトラコナゾールを使っていくことが多いんですが、もし、ご家族が、全身療法はどうかなという話になってきたときにはですね、まず1箇所の場合は、外用療法。で、他の部位に出たときには、もうこれは全身療法に移行するようにしてください。さて、もう一つですけども、そうですね。これ面白いですね。いただいた先生の名前が SK 先生ですかね。その先生からいただいた内容が、いわゆる心筋培養検査の話です。ダーマキットに関する質問なんですけども、冬季だとどうしても、室温が10度くらいになって一定の環境が保てないんだけども、その時、最低でもどのぐらいの温度が必要でしょうかという話と、室温が満たされない場合はフランキなどに入れた方がいいですかという話になっています。確かにですね、この心筋培養検査っていうのは、室温で培養することが言われていて、うちの病院でも実際は室温に置いています。で、大体ですね、夏場は1週間ぐらい、冬場は10日ぐらいで、黄色い培地が赤くなるんですけども、これはですね、おっしゃるように、寒い環境だとどうしても発育はしないんですね。 なので、うちの場合は、例えばですね、冷蔵庫の上とか、こう、暖かい、電化製品の上に置いておくとですね、比較的暖かいんですよ。で、さらに、タッパーの中に入れておくと、まあ、その中が暖かくなっているので、まあ、うちの病院では、暖かい電化製品の上なんかの場所を探しながら、さらにタッパーに入れて、発育させるようにしています。で、それで、先ほど言ったように、夏場であれば1週間、冬場であれば10日という形で、発育で、色が赤くなるかどうかという確認をしているようにしています。まあ、こんな形で、まあ、皮膚視上筋症に対しての、まあ、治療と、まあ、検査のお話を、質問をいただいたんですけども、まあ、こちらに関してはですね、また同じようにですね、アップしておきますので、時間のあるときに拝見するようにしてください。さて、今回のテーマなんですけども、僕自身がですね、やらせてもらったのが、まあ、52歳、村山信夫、年を重ねて分かる皮膚科学という、まあ、ちょっとですね、まあ、年齢を思いっきりさらけ出した、内容にしています。実はですね、まあ、この、15分ごとの、まあ、音声発信、もしくは動画で見ていただいている方に対してもですね、今日の内容というのは、実は僕が一番思い入れを持っている、もしくは自分が一番話したかった内容です。ですね、正直、日常の診療の中で、あまり役立たないと思う方もいるかもしれないんですが、逆にこの15分の中で、聞いていただいている先生というのは普段から皮膚科に興味を持っている方だと思いますし、普段の診療に熱意を持って、取り組んでいる方だと思いますので、まあ、ぜひ明日からの診療に少し役立っていただけたらなというふうに思っています。で、その中でまず一番最初にお話しさせてもらうのがスキルなんですけども、かゆみとかゆみ用の行動を分ける、鑑別する診断のスキルに話をしています。で、まあ、これですね、この前の指の間の話でも少ししたんですけども、まあ、そもそもですね、かゆみ用の行動って何ですかっていう話です。まあ、これはですね、かゆみ用の行動というのは、いわゆる自傷行動、もしくは外傷というものですよね。かゆみっていうのはもともとですね、自覚行動なので、本人しかわからない、まあ、これ行動、感覚なんですよ。だけどもこれがですね、実際のところ、かゆくても舐めるし、例えば気分的なところであったり、身体的なところで、まあ、舐め壊すっていうこともあってもいいかなっていうふうに考えられているわけです。多分先生方も日常の診療の中でご家族がですね、なんかうちの犬、足先、前足だけ舐めるんだけど、これ癖ですかねって聞かれることがありますよね。まあ、その時にある程度、まあ、理屈だってご家族に説明ができるといいかなということで、今回の前半の15分話させてもらっています。で、一般的にこの快眠の行動なんですけども、先ほど言ったように、まあ舐め壊しになってきたりとか、かき壊しになるんですが、大きな原因としては、2つあります。まあ、すなわち何が言いたいかというと、精神的な問題による舐め壊しと、まあ、身体的な問題による舐め壊しだと思っています。で、この、精神的な問題や身体的に問題による、まあ、かゆみ用の行動なんですけども、僕たちが、病気としてよく知っているものとしては、これも2つありますよね。例えば、これまず1つ目が嗜痰脂性皮膚炎という言葉と言われている皮膚病があります。嗜痰脂性皮膚炎というのはまさに名前の通り、足先を舐め壊す皮膚病と言われていますよね。一般的には大型犬の後ろ足に出てくることが多くて、まあ、大型犬が後ろ足に出てくるときには例えば股関節の問題であったり馬部症候群を考えます。一方、前足に出てきたときには、これは精神的な問題を考えていった方がいいだろうということが言われていて、少なからずですね、100% の症例で身体や精神の問題ではないんですけども、逆に皮膚病の中では珍しく、身体や精神の問題を考えなければいけない皮膚病というふうに考えられています。で、もう一つが何かというと、脊髄空洞症ですよね。で、脊髄空洞症っていうのは、脊髄の中に、まあ、脳脊髄液が入り込むことによって、知覚神経が過敏になってしまう病気です。で、この知覚神経が過敏になったときに、実はポイントとしては、左か右が痒くなるということ、さらに、痒くなる場所が3つあって、顔面、首、肩を触ると、まさにピンポイントで後ろ足が動くという、そんな病気になっています。 ですから、快眠の行動として僕たちが普段の病気の中でよく知っているのは脂端姿勢皮膚炎と脊髄空洞症になってくるんですけども、今回はその話ではなくて、先ほど言ったようにうちの犬のこの舐め行動って癖ですかねって言ってることに対して、まあ、僕自身がどのように考えてそれが精神や身体的な問題なのか、もしくはいわゆる快眠の病気なのかということを考える、そんなヒントを先生方にお話ししたいなというふうに思っています。さて、でその中でですね、考えていく問題というのが、僕の中ではですね、3つあるんですね。まず1つ目が何かっていうと、快眠のいつです。まあ、すなわち何が言いたいかというと、いつ快眠が起きているのか、いつから快眠が始まったかということです。まず一つ目が快眠のいつということを考えています。で、この快眠のいつなんですけども、考えるポイントは3つになっていて、これは何かっていうと、短期的、中期的、長期的な考えから快眠のいつを考えるようにしています。すなわち何が言いたいかっていうと、短期的っていうのはまさに一日の中でどのような状況で快眠があるのかないのかということを考えるんですね。例えば快眠の規則性があるかどうかということは非常に気にしています。で、この快眠の規則性というのは2つあって、まず1つ目は、例えばですね、ご家族が、出かけるとき、もしくはご家族が帰宅したときに快眠行動が始まるかどうかということは気にしています。これですね、ご家族が留守にしているときってわからないじゃないですかっていう話があるんですけども、まあ、よくビデオを設置してなんていうことも言っていますが、まあ、これ単純ですよね。何が言いたいかっていうと、ご家族がいなくて、もし痒ければ延々に舐めていると思うので、多分ですね、まあ、皮膚はただれているし、毛は抜けているしっていう状況が出てきますけども、全く綺麗で急にご家族が帰ってきてから痒み行動が出ているとすれば、これは規則性があるでしょうという話になってくるわけです。あと、二つ目は何かっていうと、ライフイベントです。ライフイベントって何かっていうと、日常生活のごくごくあまり的な当たり前の規則的な行動です。例えば起床時、もしくは就寝時、もしくはご飯の前後、散歩の前後みたいな日常生活の中での一般的な、僕たちが起きていると、まあ、その犬や僕たちが普段起こしている出来事になっています。で、これに合わせるように、もし快眠の行動が出てくるとすれば、これは規則性があるという話になってきますよね。逆に言うと、快眠の病気ってもちろんその規則性、ライフイベントで起きることも多いんですけども、まあ、それとは関係なく快がりますよねっていう話になってくるわけです。で、2つ目に、この短期的ないつはですね、夜眠れてるかどうかですね。で、感覚的なところなんですけども、やっぱりですね、明け方、比較的快眠の病気の子ってかゆがるような感覚を持っています。ですから、僕は何てご家族に聞くかっていうと、夜はぐっすり眠れていますかと聞きます。これ面白いことに、うちの犬かゆいんですって言ってる方に、夜かいてますかっていうポジティブというかですね、イエスの質問をしてしまうと、夜はぐっすり、夜はかいてますっていうことを言う方が多いので、逆で夜はぐっすり眠れていますかと聞くとですね、いやいや、やっぱり明け方起きてかいてるかなっていう感じで言う方が多いので、そこら辺の感覚をうまく使いながら僕は質問するようにしています。2つ目が、何かっていうと、先ほど言った中期的なポイントでいつかゆがっているかっていうことを聞くことです。で、これ中期的ってどういうことかっていうと、短期的は1日の中で何かなんですけども、中期的っていうのは1年の中でいつかゆがっているかです。例えばなんですけども、一般的にかゆみの病気ってやっぱり暖かい時期が多いような気がしてるんです。まあ、正直ですね、今年は2月とか3月っていうのは比較的暖かい時期が多かったので、おそらくここ最近ですね、かゆみのある犬たちが先生の病院にも受診していると思うんですけども、感覚的には暖かい時期にかゆみが始まっているとすれば、少なからずこれってかゆみの病気が本質なんじゃないかなっていうふうに考えていくことが多いです。一方ですね、これ逆にとると、冬からかゆがってる、例えば11月とか12月とか、1月とか急に快眠が始まりましたってなってくると、これっておかしくないって普通に思いますよね。ですから、 僕は1年っていう中で、いつかゆみが始まったかってことは非常に大事にしていて、春から夏とか暖かい時期に始まったのであれば、かゆみの病気を優先に考えますし、冬からかゆみが始まったという話になってくると、もちろん食物アレルギーとかは否定はできないんですけども、かゆみ用の行動というのも同時にというか並行して考えるようにしています。で、3つ目が何かっていうと、長期的ですね。まあ、長期的って何かっていうと、どの年齢で発症したかということです。で、これ、どの年齢で発症したかっていうのは非常に難しいところもあるんですけども、例えばですね、精神的な問題による純粋にですね、先ほど言った暖湿性皮膚炎だとか、そういうのではなくて、精神的な問題によるかゆみ行動というふうに考えたときには、一般的な話ですけども、これは、弱齢から始まるというふうに考えています。すなわち、1歳未満から始まってもいいですし、1歳や2歳から始まってもいいんですね。ですが、これ、精神的な問題がもし、高齢から始まったと先生方が診断したのであれば、これはどちらかというと、精神というよりは脳神経の問題も同時に考えなければいけません。一方ですね、神経関節の問題なんかによる外傷ってなってくると、まあ、かゆみ用の行動になってくると、これ弱齢だとすると先天的な問題ですよね。例えば室外骨脱臼があって、それこそ足がちゃんとつけないとかっていう話になってくるとすれば、こちらはですね、かゆみ用の行動があってもいいかもしれないですけども、どちらかというと身体的な問題というのは圧倒的に中高齢から起きるのが多いのかなっていうふうに考えています。ですから、痛み感覚から来るかゆみ行動であれば、例えばですけども、膝が痛くて、もしくは、股関節が痛くて、なめ行動が起きているのであれば、おそらくその近辺を中高齢からなめているでしょうというふうに考えていくわけです。こんな形で、まず一番最初に僕が考えていくのが、かゆみの位置です。短期的、中期的、長期的、すなわち、1日、四季、すなわち1年、さらに発症年齢というこの3つを考えるようにしていきます。で、2つ目に僕が考えていくのが、まさに皮膚の症状や症状の分布です。例えばですけども、先ほど一番最初にお話しさせてもらったように、足先を舐めるという問題で、よくご家族が、うちの犬が気分ですかねっていう話を言いますよね。これってやっぱりご家族の言ってることって感覚的になんとなく正しいんですよ。どういうことかというと、まさに寝る前とかに一つの足先を舐めるからご家族は気分かっていうことを言ってると思います。何が言いたいかっていうと、症状の分布っていうのは非常に大事になってきます。例えば、4本の足をきれいに舐め壊すとすれば、これは気分よりはやっぱりかゆみの病気でしょうっていう話になりますよね。一方、前だけ、後ろだけってなってくると、これは、両方考えなければいけないかもしれません。かゆみの病気と、かゆみ用の行動と、両方考えなければいけないかもしれません。一方ですね、一つの足だけを積極的に舐めてるとすると、これはどちらかというと、かゆみ用の行動を優先に考えなければいけないかもしれないですよね。さらに、舐め方にも特徴があります。何が言いたいかというと、等速を舐めているのか、すなわち目の前にある足を舐めているのか、それとも足の裏をひっくり返して、まさに歯間や肉球なんかを舐めているのか、まあ、これでも実はかゆみとかゆみ用の行動の違いっていうのがわかると思います。何が言いたいかというと、もしかゆみ用の行動だったら、舐めやすいところを舐めるわけですから、まさに等速、この目の前の部分を舐めるっていうのが一般的になってくると思うんです。ですが、足の裏をひっくり返して指の間を舐めるという話になってくると、これはどちらかというと、かゆみの病気じゃないかなというふうに考えているわけです。症状の分布を見た後に、最後は丁寧にですね、皮膚を見ていくわけですけども、この丁寧に皮膚を見ていくときに大事なのが、色と形になってきます。何が言いたいかというと、前お話しさせてもらったように、指の間というのはですね、シワになっていて、山と谷になっているわけですよね。もしこれがかゆみの病気だとすると、一般的には谷の方がかゆくなります。 谷が痒くなるということはどういうことかというと、奥が痒いので全体的になめ壊していくわけです。すなわち一様に赤くなってきますよね。ですが、もしこれが痒みの行動だとすると、まさにガジガジという形で山のてっぺんだけ赤くなるので色ムラが出てきますよね。白、赤、白、赤のコントラストが出てくるわけです。さらに時間的な経過の中で赤だけではなく黒くなってみたり、皮膚が厚くなってみたりという形になってくると思います。赤もですね、実はこれも特徴的で、何が言いたいかというと、僕たちの鑑別はおそらく感染症になってくると思います。感染症の赤ってやっぱり一様な綺麗な赤ではないと思うんですよ。何が言いたいかというと、炎症を起こしているところを中心に赤みが強くて、その周囲は赤みが淡いという形になってますから、色ムラの赤がないですかとかですね、色素沈着、すなわち黒い病変も一様に黒くなっているのではなく、やっぱりムラがあるような黒だとすると、これらは感染症も含めた痒みの病気を考えなきゃいけないのではないかなというふうに思います。対線化、すなわち皮膚が厚くなることもそうですよね。皮膚が厚くなるものも、一様に厚くなっているのか、もしくは、どちらかに、すなわち指の間としたら、どちらかに偏ってないか、内側に偏ってないのか、外側に偏ってないかということも考えています。何が言いたいかというと、もしこれ、かゆみの病気であれば、皮膚が厚くなる対線化っていうのは、一様に厚くなっていますけども、身体的な問題、すなわち足のつき方だとか、もしくは神経関節の問題であれば、外側に浮上するとかですね、内側に浮上するっていう形になってきて、どちらかが、かゆみ用の行動として強くなってきますので、対線化に、ある程度、違いが出てくると思うんですよね。でこんな形で僕自身は、まず皮膚を丁寧に見ることは大事なんですけども、症状の分布を見ますし、さらに、前か後ろかなんかも見ますし、最終的には個々の症状を見るようにしているわけです。さて、で、最後にですね、僕が一番最後に、先生方にお話しする、そのかゆみの行動とかゆみ用の行動の違いは何かっていうと、生活環境の変化ですよね。まあ、すなわち、何が言いたいかっていうと、かゆみの病気っていうのは、特別生活環境の変化に大きな影響を与えるとは思ってないんですけども、かゆみ用の行動、特に精神の問題というのは、やはり生活環境の変化で出てくることが多いです。まあ、すなわち何が言いたいかっていうと、例えばお引っ越しをしたとかですね、ご家族が増えたとかですね、まあ、先ほどのうちの子どもたちのようにですね、まあ、子どもたち、まあ、赤ん坊が産むと、まあ家族として迎えられると、どうしてもですね、唐突に泣くということで、まあ、犬自身がうまく寝れなくてイライラしてなめ壊すなんてことがあってもいいわけですよね。まあ、そんなこともあります。実際のところ、引っ越しとか、家族が増えるっていうのは分かりやすいんですけども、例えば、医療行為なんかも実はその犬にとってストレスになったりとかすることもあります。もしくはペットホテルに預けてからなめ壊すとかですね、そんなこともあってもいいかもしれません。実は僕が見ていた犬で、これは明らかに気分で始まったのかなっていうことは、これすごく面白かったんですけども、すっごい汚いなんか箱で作った犬小屋があったんですよね。で、その犬は、そのすっごい汚い箱で、まあ段ボール箱で作った犬小屋がめちゃめちゃ好きで、そこに寝てたんですけど、まあご家族がですね、まあ部屋のインテリアを考えたときに、その汚い段ボールの犬小屋が合わなかったので、捨てちゃったそうなんですよ。で、代わりに新しいものをあげたそうなんです。でも、これって変な言い方ですけど、ご家族にとっては、すごくいいものかもしれませんけども、その犬にとっては全くいいものではなかったんですよ。なので、結局そこからなめ行動が始まったっていうことがありました。ですから、犬の立場になって、これって生活環境の変化がなかったかどうかっていうことは非常に考えることが大事で、まあ、きっかけがあると、まあ、かゆみ用の行動の中でも、特に精神なんていうのは考えるようにしています。さて、まあ、前半はこんな形でですね、まあ、かゆみの病気とかゆみ用の行動ってどうやって分けていくのっていう話になってきて、まあ、僕自身は今回ですね、かゆみ用の行動を主に、まあ、3つに分けてお話しさせてもらいました。 で、その中で先生方が日常診療の中で、まあ、この3つをですね、1つずつ検証していただきながら、まあ、最終的には先ほど言ったように犬の立場になってみて、これって本当にかゆい病気なのか、かゆみ用の行動なのかということを考えてみてもいいのかもしれません。さて、前半のスキルはここまででお話しさせてもらって、また後半ですね、センスのお話をしたいと思います。どうもありがとうございました。